今日お話しすることは、勉強するっていうことについて、一応考えていただきたいなっていうことをお話ししようかなと思います。で、まあ、この前の勉強っていうのは、言うまでもなく、社会勉強であるとか、そういうふうな勉強の話をしてるんではなくて、もちろん学業としての勉強ということに、的を絞りたいと思っています。で、まずその、まあ、例えば例を挙げちゃうと、勉強するって言ったら、小学校で学校についていく、あるいは中学校で学校でついていくっていうふうなレベルっていうこともあると思うんですよ。で、この場合のこのついていくっていう表現に関しましては、もちろんそのついていかなくても問題は全くないわけなんですよね。小学校とか中学校の勉強に。うん。それは何を言ってるかっていうのは、どうでもいいやってそういう話ではなくて、ついていく必要はないんですよ。自分が先を進んでいけばいいだけであって、その後をついていくっていう、ついていくってことは全く、その、あまりその大した大きな意味はないんじゃないかなという意味で言ってます。で、その小学校、中学校についていくっていうことは、ここまでは、いわゆる義務教育なんですね。で、これを最終目標として、学校の勉強をきちんとついていくっていうふうなレベルの勉強をするっていうこともあると思います。で、先ほどもちょっと言いかけたんですが、先を進んでねっていうふうな勉強っていうレベルもあると思います。まあ、最初に言ってしまえば、何をどれくらいかっていうことをまず提示するっていうことが必要なんじゃないかなっていうふうにいつも考えてます。で、勉強をすることを、子供に、指導をするわけです。まあ、僕はそういうような仕事をしてますんで、そういうことをするわけなんですが、ご家庭でね、これを考える場合に、この子にどのぐらい勉強させたいのかな、まずそこなんですよね。学校でのノルマっていうのは、もう宿題ですか、宿題とかをね、一生懸命頑張って勉強してほしいよっていうふうなことを思ってるであって、で、それを知る。うん。で、これはね、すごくその、子供たちがどっかで方向性を見失うことの一つの理由だと僕は思ってるんです。宿題をするってことは悪いことではないし、もちろん悪いことでは決してないと思うんですが、それを一生懸命ついていったら、その先に何があるのかっていうことだと思うんですね。はい。で、小学生でテストをすると100点っていう点数は結構皆さん取ることが多い。まあ、場合によりますが、ほとんどが100点取るようなテストをやったりする。中学校になると、またそれがちょっと難しくなると言いますか。難しくはなってないんでしょうけど、要するに手を抜くんでしょうかね。うん。っていうような勉強についていく。そのことに、こう、目先の、そのことになんとなく、行ってしまうってことがあると思うんですが、これも一つの勉強するっていう定義だと思うんですよ。うん。で、そうじゃなくて、いや、もうちょっとね、さらなる上を目指す場合は、どうしたらいいんだろうか。うん。その場合には、勉強、そこも、そのさらなる上の目標は、じゃあ、どこなのよと。どの辺なのよっていうことだと思うんですよね。うん。で、親御さんが、保護者の方々といいますか、子供たちに勉強しろっていう、勉強してほしいっていう気持ちはすごく僕はいつも痛切に感じてはいるんです。だから、その目標がすごく曖昧だった場合に、子供たちはわかんないんだと思うんですよね。じゃあ、これを勉強して、っていうのを、まあ、ずっと言うことを聞いてやっているお子さんもいらっしゃいますけど、どっかでふっとこう、自我が目覚めた瞬間に、あれ、なんでこんなことやってるんだろうかなっていうふうな、そういうようなことも考えちゃうと思うんです。ですから、その前後して、まあ、その前がいいとは思うんですけど、そこで きちんとその、私たちはこのぐらい勉強してほしいのよっていう意見をね、僕は、言ってほしいと思うんです。この辺が曖昧だと、なんとなく、学校から帰ってきたら、部屋に入って、黙って勉強してくれれば、ああ、安心だな、っていう、そういう安心感としての意見になってしまうと、やっぱし、本人もそこに気づかないで、ああ、そっか、部屋に出ればいいんだな、ぐらいのことになっちゃうと、全くその、進歩は決して望めないことだと思うんですよね。うん。だから、そこをきちんとこう、提示する。まあ、ここもまた話し合い。いつも言うんですが、まあ、ここでの話し合いというのは、どうしても親が話し合いというのは勝つわけですけど、そこは少し定義をきちんとこう、話し合ってみるっていうのは大事なことなんじゃないかなと。うん。いつも思っています。で、もちろんその、先ほど言ったように、小学校、中学校の勉強ができるという学校についていくとか、そういう話ではなくて、その、さらなる上を目指すと言いますか。あ、まあ、この上の方を目指すっていうのはまた話は後からにしますけども、そういうことを考える場合には、小学校、中学校から、そこに、目標を、持つっていうのは、今、まあ、普通によくある話でありまして、まあ、準備するっていうのはもう普通の話ですよね。これは勉強とかに限った話では決してないと思うんですよ。その、スポーツをやってる、だから甲子園を目指すような子たちがいます。まあ、青森には山田高校っていう非常にその甲子園の常連校があるわけなんですけども、そういった高校に来る子たちっていうのは中学校もしくは、小学校の頃から、野球三昧という表現をしても、決して過言ではないと思うんです。で、その子たちの野球のレベルっていうのは、同世代の子たちと比べて、野球は格段に上のことをやってると思うんですよね。ですから、そういうふうな意味で、何かを目指すっていうか、やるのに、小学校、中学校の、時期ってのは、まあ、ものすごく非常に大事な時期ではあるわけだと思うんです。ですから、いや、そこまでやんないんだよ、そこまでやんないんだよ、そこまでやんないんだよ、いろんなことを言います。でも、じゃあ、そのそこまでとは、そことはどこなのかっていうことなんですよね。なんかしつこい言い方になっちゃいますけど、ここのところが曖昧なんですよ。だから、いや、大人の頭の中には、ここまでとか、そこまでっていうのはあると思うんです。そのこことかそことかっていうその指示語のレベルが子供たちに果たして伝わってるかってことは思うんですね。うん。今度はあなた勉強してね、いい学校に入ってくださいなと、いい会社に入ってねとかっていうことを言う。じゃあいい学校って何ですか？いい会社って何でしょう？うん。そこまで多分話があると思うんですよ。まあ話があるというか、そこまでその定義っていうのは存在すると思うんですね。で、ですから、そこのところも、あ、こういうところがいいんだよねって子供たちに話していくと、あ、そうなのかなって思うかもしれませんし、まあここ、こう、こう、こうなんだよっていう話を親御さんがしてあげれば、子供は、あ、そうなのかなっていうふうに考えるかもしれない。いや、そんなことしたくないよと思うかもしれない。うん。じゃあ、ここで、あ、じゃあ子供の好きなようにさせましょうっていうふうな意見に入っていく人もいます。まあ、それも一つでしょう。で、僕はそうじゃない方のパターンでまた話を今続けさせてもらいますが、そうしますと、なんとなくその目標値っていうときに、実はこの間の誤解を招く表現があったんで、言い直さなきゃいけないっていうことを言ったと思うんですけども、実はアーモリには、一応偏差値ではトップのアーモリ高校っていうのがあって、そこの子供たち見たらみんな落ちこぼれだよって話をしたんですね。そしたら、これはどうも誤解を招くんじゃないかっていう話がちょっとされたんで、ちょっとここら辺に言い直させてもらいますが、アーモリ高校っていうのは、あくまでもアーモリでトップなんですね。 最近では、青森県内でトップと言ってもいいようです。偏差値ですけど、あくまで。入学時の偏差値です。で、この子たちが、入学時にはものすごい目標を言うんですよ。よく、テレビで、今年はコロナの影響で、そういうシーンはなかったんですが、まあ、合格発表なんかすると、じゃあ、合格おめでとうございます。夢とかありますかって言って、なんとかかんとかかんとかって、ものすごいこと言ってるんですよ、みんな。だから、青森高校に行きたいすれば、そういうところにみんな行けるんじゃないかってみんな感じてる。いやって感じで。数字はホームページにありますから、ご覧になってくれればわかると思うんですけども、もう本当に、もう試食入試だったらいなくなっちゃうぐらいしか行きません。ですから、あそこに行くっていうことを、まあ今、これ成功を揶揄してるんじゃないんです。そこはそういうふうな教育はしてないよっていうことです。うん。何年か前にですね、もうかなり前になりますが、ある校長先生が進学をメインにしたことがあったんですね。で、大体青森高校の校長っていうのは2年で大体変わるっていう、まあなんか暗黙の了解があるようです。まあ3年の場合もありますけど。で、その校長先生の時は、子供たちに勉強させろってことをすごく強いたらしいんですよ。これご本人から直接というか、その校長先生からまた聞きで僕は聞いたんですけども、部活がなんだと。うん、ここは青森高校だ、勉強させろ、みたいなノリで勉強させたんです。現役で確か10人以上、東大に入れたんですね。で、つまり、やればできるんですけど、まあ、やってないんですよ。うん。そこにたまたま十数人の優秀な子がいたのか、そういう話ではないと思うんですね。そういうふうな方向性を見せてあげたんだと思います。まあ、先生たちも躍起となって指導したと思いますが、うん。つまり今現在の青森高校っていうのは、そういうふうにはなってません。その時だけです。その学年だけと言いますか、その時だけです。うん、だから、あそこの、まあ、誤解っていうのは、あそこに行けば何でも、どこでも行けるんだ、なんて思っちゃって、あそこについていけばどこでも行けるんだ、いや、そうじゃないんだって。進学校っていうのは、自称も多少もあると思いますが、自分たちで一応進学するやつが多いから進学校って言ってるだけの話でして、まあ、そんなことでは市内の高校、ほとんど進学校なんですよね、今ね。うん。どっか、まあ、短大であろうが、専門学校であろうが、四大であろうが、どっかに進学させようっていうふうにみんなもう商業工業に行ったらまで、もう結構みんなこう先生が頑張ってらっしゃるから、うん、そういう意味では、完璧に進学校っていう定義からすると、そこも全部進学校っていう表現になっちゃうと思います。うん。だから、語弊を招くのは、だからなんとなく成功に行っただけで、安心しちゃってる子たちっていう意味です。まあ、これでうまく伝わっていただければ非常に嬉しいんですが、そういう意味ですよ。うん。でね、ここでまた話を元に戻しますが、こうやって勉強しろ勉強しろっていうか、勉強ってのは大事だよ。僕らの勉強は大事だと思ってます。うん。これがまず定義です。だから勉強することは正しいことだと僕は思ってます。うん。何が、どういうふうな意見があろうが、勉強することは正しいことだよっていうふうに思ってます。そういうことを前提として言わせてもらいます。子供にね、勉強さすっていうと、いや、子供にね、嫌がるの勉強を知るのはどうも、というふうな意見っていうのもまたあるんですね、こういう意見も。で、そういうふうな場合って、そういう方とは、やっぱりいわゆる見解の相違なんですよ。この喧嘩の相違っていうことを言っちゃうと、話がそこでも終わっちゃうわけですから、本来はすごく乱暴な表現だとは思うんですけども、やはり勉強にこと関しては、やっぱりこの辺っていうのはね、やっぱし相入れないものってのはあると思うんですよね。うん。で、だから僕は子供たちに強いていいと思ってるんですよ。知るっていうこと。うん。で、それは、中途半端に強いると、子供たちは何も得るものありませんから、これを中途半端に強いなきゃいいと思う。中途半端に、しっかりと強いればいい。うん。じゃないかなと。だから 元気で健やかに子供は育てばいいんだと。まあ明るく健やかにですか。うん。育てばいいんだっていう。で、そうすると、そういう場合によく使われるのが、勉強と対語のように言われるんですね。勉強ばっかししててっていうふうな表現をもうよくあります。まあ多分皆さんもお聞きになったことあると思うんですが、勉強しても多分明るく健やかに育ちますし、それは全く違うんですね。その勉強に対する逃避的な表現だと僕は思ってます。うん。じゃあ野球やって一生懸命やって甲子園に行った子は明るく健やかになってないのかっていう表現にも通じちゃう。だから何かを一つ突き詰めるってことは、決してその、何かを犠牲にすることではないと思ってるんですね。人間性を犠牲にすることではないと思ってます。うん。実際その勉強しすぎておかしくなった人っていうのは僕は聞いたことがありません。見たこともありませんし、聞いたこともありません。途中で怠けておかしくなった人はいっぱい聞いたことあります。そういう例っていうのは聞いたことあります。ええ。ですけど、それをして自分である程度までこう頑張ってやった人間たちっていうのは何かをそこで得るわけですから、その、勉強しすぎたから、あいつは勉強しすぎたら頭がおかしくなったんだよって、まあよく言いますよね。うん。で、そういうような表現って ないですね。僕の世間が狭いのかもしれませんけど、僕は聞いたことありません。うん。ですから、勉強するときに、まず、定義というか、何をどれくらいっていうことをきちんと提示してあげた方がいいような気がします。だから、僕は子供たちが、うちに入塾してくれたとき、まあ小学生はあまりまあ聞いてませんけど、まあ中学生とか高校生は特に、どのあたりを狙いたいのかと、どの辺まで行きたいのか、目標はどこなのかっていうのは結構先に聞きます。一番最初に聞きます。あなたの成績はどうのこうのの前にそれを聞きます。うん。うん。だったらじゃあそこに合わせて、照準を合わせていこうよっていう話です。ええ。で、そういうの夢を持つっていうのは、僕も話は結構子供たちとの、うちの、まあ、塾の子たちにはしますけど、それ以外にも、親御さんっていうかご家庭でね、そういうふうなことを定義をきちんとこう、話し合ってみてくれればいいと思うんですね。じゃないと、勉強するっていうのは、ものすごく苦痛になっちゃうだけのことになっちゃう気がします。まあ、想像してみてください。まあ、誰もが経験することですけど、漢字練習をしておいで。ノートに2枚も3枚も毎日漢字練習させられた。楽しいわけがないじゃないですか、あんな勉強。うん。でも、ノート埋まったから、そのノート埋まったことに満足する。うん。もう全然勉強じゃないですよね。ええ。ですから、やがてそのどこまで行くか、どこまで目指すか、ここをね、きちんとこう、話し合うところで決めてほしい。決めてほしいっていうか、ある程度決めてほしい。カチッと決めるっていうのも、まあ理想なんですが、そうです。あとは、いい学校、いい会社っていう表現の定義は、これは、人によって違うと思うんですよ。うん。すごく違うと思うんですよ。ええ。だから、レベルが高い学校とかっていう表現はありますけど、いい学校ってのは、ものすごく微妙だと思うんですよね。うん。ねえ。だから、その、いい学校っていう表現はすごく曖昧なんで、僕は使いたくないし、いい会社っていうのも使いたくない。うん。だからそこのところを、やっぱりそう、もっと具体的に、子供たちに知らしめた方がいいんではないかなっていう気がします。うん。で、そのためには、じゃあどうするか。あ、勉強するのねっていうことになると思うんですよね。うん。ですから、そこのところを、まず考えていただきたい。とにかく考えていきたい。だから、勉強しろっていうのは簡単です。じゃあ、もしも子供さんがどれくらいって言われたらどう答えますか？それがはっきり答えれるんだったらば、勉強しろっていうことは多分言っても多分、通じてると思います、子供さんに。だから子供さんが、もしも本当に、じゃあ何をどのくらい勉強すればいいの？って言われて、いや、それはねって口ごもっちゃったらば、多分それは勉強しろという言葉をもてあそんでるだけなんですよ。 うん。でもあんた学校の勉強についてください。まあ、理由はもう、理由とか目標はどうでもいいです。それはご家庭によって違いますから。だからその目標をきちんとこう、定義してから勉強を強いる。うん。まあ、この強いるって言うとみんなね、誤解受けるんですけど、結局勉強って強いてさせますよね。うん。毎日毎日、雨の日も雪の日も、カンカン照りの日も学校まで歩いて行って、机に座せられて、最近はマスクまでして、大きい声上げるなって言われて、で、まあ、なんていうか、いろんな教科を勉強させられてるわけですよ。うん。で、その時に、それをどうやって、受け入れるかっていうの、子供たちが、目標を持ってる子たちっていうのは、そこで、分かってる子たちっていうのは、そこで多分、まあ、これもやらなきゃいけないことなのかな、ぐらいでやると思います。でも、やっぱり意味が通じないと、なんでやるんだよ。やっぱりそういうことに子供たちになっても、決して不思議ではないと思うんですね。ええ。で、僕らの時代はもちろん、僕らの先輩の時代ももちろん、そして今の、僕が今まあ、向かっている子供さんたちの親御さんももちろん、時代が違うっていう表現もあると思いますが、時代がこう、ポンポンポンポンとこう進んでくると、進学っていうのはすごく当たり前のことになってきて、それがまるで義務教育のかのように、まあ高校に行って、そして、まあ、ほぼ義務教育のように、どっかの大学に押し込むと。うん。っていうのが当たり前になってきちゃってる。じゃあ、大学に行けばいいじゃない。で、まあ、先ほど話したの上位を目指すって話になりましたけど、まあ、この上位のことに関しましては、またいつか話をしようかなと思います。まあ、今日長くなってしまってるんで。ですから、その辺のことをきちんとっていうか、考えてあげて、子供さんのこと考えてあげて、で、強いてあげればいいと思ってます。うん。いや、好きなように伸び伸びと、うん。その伸び伸びっていうのと勉強させるっていうのは、反語じゃないと思ってます。うん。なんかね、やたらとね、勉強するってことを目の敵にされることって多いんですよね。これは。いや、そんなことないでしょ。って思うかもしれませんけど、意外に多いですよ。勉強をするっていうことを。そこまでやんなくても、そこまでやんなくてもっていうふうな表現は聞きます。ええ。ですから、なんとなくまあ、いわゆる表現は悪いんですけど、落としどころなんでしょうね。各、その考え方っていうのは。その落としどころでもいいんです。そこをね、まず子供さんたちにはっきりすれば、うん。だから、それをはっきりすれば、親御さんがそうなんだと思ってれば、多分、揉め事って少なくなると思うんですよ、僕は。ええ。本当に。だから、まあ、例えば何かな。まあ、ちょっとこれは例が違うかもしれないけど、具体例として言っちゃうと、あなた400点取るように勉強してほしいのよって親御さんが言ったとする。子供さんが400点言った。あ、よかったね、じゃないですか。うん。そういうことだと思います。親御さんは400点取ってほしいのに、子供は300点しかいかない。だからそこでズレが生じるから、うちの子は勉強はできないんです。勉強しないんですって表現をする。うん。だから、400点じゃあ取ってほしいんだって子供に言えばいいと思うんですよね。子供を恐れることは僕はないと思うんです。恐れるって表現は失礼かもしれませんけど、多分、その表現合ってると思います。だこんなこと言ったら子供が、中には勉強させるとグレるんじゃないかっていう表現をする、うん、こともよく言われたことあるんですが、まあ、勉強してくれるってことはないかなと、思ってます。思ってますっていうか、まあ、現実です。うん、まあ、グレる暇なんかありませんしね、勉強してたら。ですから、その辺のところをきちんと勉強するってことの定義っていうのを、んとご家庭で違うと思うんで、一般的にこうだ、こうだ、こうだって言っちゃうのもどうかと思うんで、うん。だから僕は聞きます。子供たちに聞きます。だから子供たちに、まあ長くいる子たちに煽ります。もちろん。 うん、煽りますし、聞きます。うん。で、そうやってやって、少しでも高みを目指そうっていうふうにこう頑張ってる。まあ、高校生とか特にそうなんですが、そういうふうに頑張って、指導してます。うん。まずは親御さんの方で、勉強させたかったら勉強する、勉強しろ。あるいはそういうことを言いたかったり、こう、表現がいろいろありますが、そうなんであれば、まずは目標値っていうか、その定義ですね。定義をきちんとしてあげれば、いいんじゃないかなと、思います。まあ、僕も子供の、実際の子供の親をやってますんで、やってましたと今やってますんで、まあ、そういうことに関しては、経験者です。当たり前ですけど。まあ、経験者です。だから、経験者ですから、うん。その方からも意見というか、話は、まあ、いずれするかもしれませんけど、うん。そうですね。僕は、個人的には勉強はしませんでした。やらないならば、自分ができないよねっていう考えを持ってます。それは自分の子ですからね。よそ様の子供さんに、そんな何て言いますか、放置的な方法はできないんで。うん。という話です。だから多分どっかで話はしてたから通じたんじゃないかと思いますけどね。うん、そういうことはあると思います。まあ、勉強ってのはするもんなんだっていうようなことを、うん、どっかでは聞いたんじゃないかなと思いますから。そういうことだと思います。ですから、一つの方法論として、まず勉強しろって言われたら、どれくらいっていうことに関して、どの程度って関心に関して、きちんと、まあ、話し合ってくださいっていうか、うん、話をしてあげてください。私たちの望みと言いますか、そういうことを子供たちの、親御さんの望みと言いますか、そういうことを子供さんに話してあげてください。そうすると、子供たちも納得します。で、あともう一つは、勉強を今してる過程においてね、ここを最後にしますけど、勉強を今までできてて、できなくなっちゃって、自信もなくしちゃった子っていると思うんですよ。意外にこれ、別にそんな少ない例じゃないと思って、まあ、ものすごく僕は多い例で、今マイノリティじゃない方のことをずっと話をしてるんですが、自信をなくした子には、じゃあどうすればいいかっていう話があるんです。まあ自信をつけさせる。まあ単純に言えばそうなんですが、じゃあどうすればいいかって。取り戻すまで、その自信を取り戻すまで、妥協しなきゃいいんです。苦しませて途中で妥協させたら苦しさしか残りません。自信を取り戻すには、自信を取り戻すとこまでやるしかないんです。そうしないと自信は戻りません。うん。だから、そういうようなことを考えて、まあ、勉強を子供たちに乱暴に言います。強いてみてください。うん。子供たちは、きっと親御さんの気持ちを分かっていただけるんじゃないかと、思います。